ペテロの第一の手紙3章の18節からお読みします。キリストもあなた方を神に近づけようとして、自らは義なる方であるのに、不義なる人々のためにひとたび罪のゆえに死なれた。ただし肉においては殺されたが、霊においては生かされたのである。こうして彼は獄に囚われている霊どものところに下って行き、述べ伝えることをされた。これらの霊というのは、昔ノアの箱舟が作られていた間、神が寛容をもって待っておられたのに従わなかった者どものことである。その箱舟に乗り込み、水を経て救われたのはわずかに8名だけであった。この水はバプテスマを象徴するものであって、今やあなた方をも救うのである。それはイエス・キリストの復活によるのであって、体の汚れを除くことではなく、明らかな良心を神に願い求めることである。キリストは天に昇って神の右に座し、天使たちと諸々の権威権力を従えておられるのである。聖書には分かりにくい箇所がいくつかあります。で、今日の19節と20節はその中の一つだと思います。で、ここにはイエス様が十字架で死なれた後、ハデスと呼ばれます死者の世界に下っていき、ノアの洪水で死んだ人々を訪れたということが書かれています。で、この手紙を受け取った初代のクリスチャンにとって、そうしたことはよく知られていたことなんでしょう。でも現代の私たちには、なぜここでノアの洪水のことが引用されているのか、そういう疑問が残りますね。聖書を読むときには、の細かいところに引っかかっていますと先に進めません。特に聖書を学び始めたばかりの方は、とにかく一通り聖書を読んでしまうのがいいと思いますので、あまり細かいところこだわらないで、どんどんと先に進んでいかれると良いと思います。神様は私たちの救いと信仰のために必要なことは、読んだらその通り分かるようにはっきりと聖書に書いていらっしゃいます。ですから、はっきりと分かるところをしっかりと身につける、これがまず大切なことだと思うんです。信仰に導かれた後、聖書を一通り学んだ方は、今度は前に読んで疑問に思ったところ、難しいと思ったところ、その疑問を解いていく、そういう努力をする、これは大切なことだと思います。それを追求していく過程で、聖書がさらによく理解できるようになっていくと思います。で、聖書を読むとき、特にこうした分かりにくい箇所を読むときには、そこに何が書かれていて何が書かれていないかということを読み分ける、区別することが必要です。で、聖書から真理を引っ張り出す、組み出す、読み取るということは大切ですよね。でも自分が聖書にこんなこと書いてやったらいいなと思って、その願望を分かりにくい箇所に読み込んで理解しようとすると間違います。自分の読み込みが強すぎますと、聖書が本当は語っていないことまで、ああこれは聖書の教えだと言って自分で勝手に権威づけて、自分に当てはめたり人にも教えてしまったりすると、それは大変な間違いになるわけです。で、聖書に限らずどの書物でもそうですけれども、それを正しく理解するためには文脈に沿って読む必要があります。で、今日の箇所もこの箇所がペテロの第一の手紙の中でどういう文脈の中にあるか、どういう位置を占めているかということを考えて読むなら、ここで語られていることが少しは分かるようになってくるだろうと、そう思います。では18節から始まります今日の聖書の箇所は、ペテロの第一の手紙の中でどんな位置にあるのでしょうか。 この箇所の前後に何が書かれていたでしょうか。信仰者が世にあって苦しむことがあっても、そんなことで驚いたり恐れたり落胆してはいけない。むしろキリストを主と崇め、正しく清い生活によってキリストを証ししなさい、そう教えられていましたね。で、そしてそのためには苦難のしもべとして地に下り、栄光の主として天に上げられたイエス・キリストをいつも見上げていなさい、そう勧められていたわけです。で、18節から22節のこの箇所に、キリストがハデス黄泉に下られた、ノアの洪水のことで、ノアの洪水と関連してバプテスマのことが書かれています。それはいわば挿入句のようになっていますので、そこを一旦括弧に入れましょう。そして読んでいくとこうなります。キリストは自ら義なる方であるのに、不義なる人々のためにひとたび罪のゆえに死なれた。ただし肉においては殺されたが、霊においては生かされたのである。キリストは天に昇って神の右に座し、天使たちと諸々の権威権力を従えておられるのである。こう読みますと、ここではイエス・キリストの十字架の死と復活、そして昇天が語られているということがわかります。キリストの十字架と復活、そして昇天は、コリント第一の15章の3節から8節、それからピリピの2章の6節から11節、それからテモテ第一の3の16、そういうところに繰り返されています。そしてこのことは福音であると言われています。あるいは信仰の奥義であると言われています。キリストの十字架と復活、つまりキリストの苦難と栄光は聖書の主題です。人はイエス・キリストの十字架と復活がこの私のためであったと信じることによって救われるのです。イエス・キリストは天から降りてこの世に来られました。十字架の死という最も低いところまで、またハデス、死者の世界にまで下られた。けれどもそこから死に勝利して復活なさいました。再び天の栄光へと帰っていかれました。このキリストの苦難と栄光はご覧のように V 字型で表されます。そしてこの V は Victory の V ですね。イエス・キリストを信じる者がこの世で苦しみに打ち勝つことができる。それは私たちが頑張って頑張って勝利できる、そういうことではないのです。信仰によってキリストと結ばれます。キリストと結ばれた時にキリストが勝利なさった勝利が私のものになる。そのキリストの勝利によって私たちは世に、罪に、また死の力に打ち勝つことができるのです。ですからペテロは苦しみを味わっているキリスト者、クリスチャンたちに、信仰のゆえに受ける苦しみはキリストの苦難に預かることなんだ、そしてキリストの苦難に預かるキリストと共に苦しむならば、やがてキリストと共に栄光に預かるようになる、そう教え励ましているのです。初代のクリスチャンにとってキリストの十字架と復活、それはあのカルバリーの丘で起こった出来事だけではなかったのです。それはキリストを信じて従う彼らの日々の生活の中で、十字架と復活が彼らの内側にある、それを毎日体験しながら彼らは生きていったのです。このようにキリストの苦難と栄光ということから考えてまいりますと、19節のこうして彼は獄に囚われている霊どものところに下っていき、述べ伝えることをされたという、私たちにとっては分かりにくい言葉の意味が皆さん少し見えてきませんか。 これは主イエス様が黄泉においてハデスにおいてもやがての復活と焦点を先取りしてご自分が主であるということを宣言された、そのことを意味しているのです。イエス・キリストは言われました。私は天においても地においても一切の権威を授けられた。で、イエス様が天や地で主であるだけでなく、この箇所を読むと死者の世界においても主であるということがわかります。イエス・キリストは実に生きているものと死んだものとを裁くべきお方、あらゆるものの上に権威を持っているお方です。天上のもの、地上のものばかりでなく、ピリピの手紙にあるように地下のものによっても主と告白される、そのようなお方なのです。イエス・キリストは実に全てのものの主権者、万軍の主であるお方です。で、ペテロの時代のクリスチャンたちは自分たちが生きている間にイエス・キリストがもう一度世に戻ってこられるということを信じていました。そしてそのことを強く期待していました。それでキリストの再臨を見ずに迫害によって、あるいは病気や老齢によって亡くなった信仰者は果たしてキリストの栄光に預かることができるんだろうか、そういう不安を覚えるようになったのです。でもイエス様が黄泉に下られた、ここに書かれているそのことは信仰者にとって大きな慰めです。救い主を待ち望みながらその実現を見ることがなかった旧約時代の信仰者、また信仰を持って死んだ人々の霊に主は救いの成就を宣言され、復活の希望を与えられたのです。詩編の 139-8 に、私が黄泉に床を設けてもあなたはそこにおられます、そうありますけれども、この言葉はイエス・キリストによって成就したのです。主なるイエス・キリストが黄泉も死も支配しておられるなら、それらのものは信仰者をイエス様から引き離すことはできないのです。さて19節はイエス様がハデスに下られただけでなく、ハデスの特定の場所を訪れたと言われています。それは黄泉にある牢獄だ、プリズンだと言われています。黄泉の中でもすでに砂漠に定められてしまっている場所、希望のない場所、牢獄と呼ばれる場所があるんですね。で、そこにはノアの箱舟が作られていた間、神が寛容を持って待っておられたのに従わなかった人々がいると言われています。ノアがやがて世界は洪水で滅ぼされる、箱舟に乗って救われなさい、そう呼びかけたのに、それを無視して自ら滅びを選んだ人々のことです。いつの時代にも神様を恐れない人、自分の欲望のままに生きる人々がいました。でもなぜここでノアの洪水の時のことだけが取り上げられているんでしょうか。それはノアの洪水というものが古い時代の最終的な裁きだったからです。で、神様はその洪水の後、もはや水で地を滅ぼすことはしないと約束されました。その時代が今の時代なんです。今の世界はやがて火で滅ぼされる。ペテロの第2の3章の5節と7節にこう書かれています。すなわち彼らはこのことを認めようとはしない。古い昔に天が存在し、地は神の言葉によって水が元になり、また水によってなったのであるが、その時の世界は御言葉により水で覆われて滅んでしまった。しかし今の天と地とは同じ御言葉によって保存され、不信仰な人々が裁かれ滅ぼされるべき日に火で焼かれる時までそのまま保たれているのである。 で、ノアの洪水はこの第一の裁きのことです。そしてやがて来る第二の、そして最後の審判の雛形になっているわけです。ペテロがノアの洪水のことをここで取り上げているのは、最後の審判を前にしている今の時代に対する警告としてなのです。聖書は洪水前の世界についてこう書いています。創世記の6章5節ですが、人の悪が地にはびこり、すべてその心に思いはかることがいつも悪いことばかりであったというのです。そんな世界であっても神様は人々に洪水から逃れ、救われるようにと呼びかけてくださっていた。なんという寛容、忍耐でしょうか。ところが人々はその神様の寛容、忍耐を踏みにじったのです。救いの箱舟が誰の目の前にも見えるところにあったのに、それを笑い、あざけり、そこに入ろうとはしなかった。神の言葉聞きながらそれに答えない。救いの門が目の前にありながらそこに入ろうとしない。現代の私たちも同じではないでしょうか。ノアの時代の人々を笑うことはできないと思います。でも神様はそんな私たちに対しても一人でも多くの人が救われるようにと忍耐し続けてくださっています。ペテロの第二の手紙の三章の九節、こうあります。ある人々が遅いと思っているように、主は約束の実行を遅くしておられるのではない。ただ一人も滅びることがなく、すべてのものが悔い改めに至ることを望み、あなた方に対して長く忍耐しておられるのである。神様は、ノアの洪水の時と同じように、今も私たちを待っておられます。洪水の時には、ノアが神様の寛容と忍耐の証人でありました。でも今は、キリスト者、クリスチャンが神様の愛と恵みの証人です。洪水の時には、箱舟が救いの手段でしたが、今は十字架が救いの印です。そして、ノアとその家族が水をくぐって救われたように、今日の私たちも悔い改めてバプテスマを受ける、そのことによって救われるのです。コリント第2の6章2節にこう書かれています。神はこう言われる。私は恵みの時にあなたの願いを聞き入れ、救いの日にあなたを助けた。見よ今は恵みの時、見よ今は救いの日である。またヘブル人への手紙には聖霊がこう語っておられます。今日あなた方が御声を聞いたなら、荒野における試練の日に神に背いた時のように、あなた方の心を固くなにしてはいけない。神は憐れみ深いお方です。私たちが神に立ち返るのを忍耐して忍耐して待っていてくださいます。でも皆さん、すべてのことに期限があります。私たちが神様の招きに応えることができるその期限の日があるのです。それが過ぎれば、もう答えることができなくなる日がやってきます。その日その時とは、私たちの地上の人生が終わる時です。しかも、その時がいつであるのかは、私たちは誰も知らないのです。ですから神は、今日という日、今という時に信仰を持つようにと進めておられます。ノアと家族が箱舟に入ったとき、神は箱舟の扉を閉ざされました。創世記7章16節。そこで主は彼の後ろの戸を閉ざされた。皆さん、この言葉は 箱舟に乗っている人々の安全を神様が保証されたという意味ですが、でも同時にそれは神様の招きの時が終わったということを意味します。もう誰も箱舟に入ることができないのです。箱舟の扉も閉ざされる時がありました。そのように私たち誰の人生の扉もやがて閉ざされる時がやってくるのです。その時がいつであるかも私たちは分かりません。ですから今日という日、今という時に主を受け入れましょう。悔い改めをもって主に従いましょう。お祈りを捧げます。父なる神様、御子イエスが黄泉にまで下ってくださったことを感謝します。主イエス様の苦難と栄光によって私たちは罪と死と裁きから救われました。主イエスの家に私たちは力強く生き、平安のうちに死を迎えることができます。私たちの生も死も主の御手の中にあります。主はいつでもどこででも信じる者と共にいてくださいます。どうぞ私たちを主と共におらせてください。日々主と共に生きる私たちとしてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。